このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
はい、
始まっていきますが、誰かオープニングトーク話したい方いらっしゃいますか？
なんかその呼びかけやめましょうよ。
なんで
なんかそのオープニングトーク
話した
いことってないの？なんかその別にないんだけどみたいな感じなんですけど、あのあれなんですよ、最近聞いた、はあ、あの
オープニングトークあるのね。
あれで、あの森森森っていう曲知ってます？
知らないです。
これ、はい、森王朝ラジオっていうやつの曲なんですよ。
へ
ー、これ大丈夫かな。まあ多分ギリギリ大丈夫だと思うんですけど、なんかねいいんですよ。森森森、なんかバッキー木場さんってわかります？
あ、ナレーションの、
そうそうそう、その人がそのラジオパーソナリティで森王朝の、なんかそのラジオをやってるみたいな体なんですけど、
森王朝って僕知ってますけど架空の街ですよね。
そうですね、今あの何を隠そう2ヶ月ぐらい前から、
は
あ、もうね必死であのジョジョのアニメを見てるんですよ。
必死です
っげえ大変なんですよ。第1部から見て、
は
あ、もともと漫画はもう20年来ぐらいの大ファンなんですけど、
は
あ、まあアニメが何年か前からやってるというのは知ってて、うん、でもなんとなく面倒くさくて見てなかったんですよね、
うん、
ただやっぱ見るとなかなか良くて、であの第3部が先週見終わりまして、
お、
はい、怒らせた、てめえは俺を怒らせたシーンっていうので、
はい、
で、第4部に入ったんですよ。でちょっとだけ今日そのトークで話しておきたかったのが、あのジョジョの絵柄ってあるじゃないですか、
うん、
でこれあの漫画の話で結構あると思うんですけど、
うん、
だんだん絵柄が変わってくる問題、
うん、
で
ありますね。
第4部になると、うん、若干絵柄がこう柔らかくなってくるんですよね、線が。
そうですね。
でアニメの絵がガラッと変わってて、
うん、
あのなんかそのだから第3部の絵ってもうすごく第3部に忠実な絵だったんですよ、
うん、
で第4部になった瞬間、
うん、
あのなんか丈太郎の顔がすごい柔和な顔になったみたいな、
うん、
なんかそのなちょっと女性的というかね、
原作とも違うってこと？
ああ、なんかもう全然あれですね、結構柔らかいタッチになったんですよ。
へえ。
なんか色とかもちょっとパステル調というか、そのなんかいわゆるゴツゴツしてない感じ。
あ、
うん、でだからいやでもこれ多分プロデューサーは確か一緒だったんで、
あ、
わざとこれ狙ってるんだと思って。
ああ、なるほど。
うん、なんかそういう意味で第3部とその第4部の絵柄の違いみたいなのが、
うん、
なかなか興味深いなと思って。
うん、
大丈夫ですかこれぐらいで。
いや僕はいいですよ。
うん、いやちょっと機会があったらねぜひ見てみてください。なんか第3部のなんか忠実な再現度もすごいんだけど、
うん、
なんか第4部でそのガラッと変えてきたっていうところが逆に冒険心だなと思って。
ああ、ジョジョの奇妙な冒険、
冒険だけに。まあそんなもんです。
なるほどね、
はい。
まあまあ、ゲーム好きな人多分ジョジョ好きな人多いでしょうからね。
そう、ボードゲーム好きな人は大体ジョジョ好きです、
ね、大体ではないと思うけど。まあまあ結構多いと思うんで、
はい、
でもし知らない人がいたら、まあ、これを機会にね、はい、
あの漫画って漫画の方結構その嫌悪感をなんか覚える人も多いみたいな、絵柄とかが。
ああ、はい、
でなんか損してるとこあるんじゃないかみたいな話あると思うんですよ。
ああ、なるほど。
でなんかアニメはいい感じにその入りやすくなってる感じで、
なるほど、
今から触れる方はアニメの方がいいかもしれないです。
へ、
うん、まあ、もちろん漫画の魅力はあるんですけどね、
はいはい。
まあ、あのこんなもんです、
はい、
オープニング。
じゃあ本テーマいきますか。
はい、
はい、本日の本テーマはドイツ年間ゲーム大賞パート2。
ヤッフー。
はい、これ以前ね、
何回ぶりですかね。
そう、何回ぶりかもう分かんない。あ、ちょうど記念の第10回なんですよ。
あ、
前回が
ドイツ年
間、
第1回が、
はい、ドイツ年間ゲーム大賞について話したのが第10回 で、
はいはいはい、
で今回は第何回か分かんないです。
まあ結構来ましたね、俺たちの長い旅を。
37か8かな、
うん、多分そんぐらいですね、
うん、
あ、じゃあやっと満を持してね、なんでしょうね、僕やらなきゃとはずっと思ってたんですけど、
まあ他に喋りたいことがいっぱいあったっていう。
そうですね、はい、まあそれは幸せなことですよね。
じゃあまあもし初めましての方もいるかもしれないので、
はいはいはい、
ドイツ年間ゲーム大賞について軽く説明しますね。
はい、お願いします。
はい、ドイツ人が1年間で一番面白いゲームを決めました。それがドイツ年間ゲーム大賞です。
Yeah.
いいですか。
もうそれ
でどうぞ。
あ、いや全然いいです。じゃあウィキペディアさんのやつを改めて少しだけ、
はい、
まあ、1979年からやってるってことで、うん、まずすごくあれですね、歴史がありますよね。
そうですね、
うん、なんか長いからいいんだっていうわけではないけど、うん、やっぱりその、昨日今日始まったもんではないという、
そうですね、
ことですよね、
うん。
前回多分話したと思うんですけど、79年はガンダムの年。
そうですね、はい、ファーストガンダム。
僕らがガンダムすげえとか言ってる頃から、ドイツ人はそのドイツゲーム年間ゲーム大賞っていうのをこう先行したりしてたと。
まあガンダムすげえって言った年は何年後かですけどね。
そうですね、僕らまだ生まれてなかった
んで、ね、生まれてなかったです、
うん、いやすごいよな。 でまあその一応これだけはもう一回言っておきたいなっていうのは、はい、あのショーのロゴをね、はい、あの箱にこうなんかプリントすることができるんですよね、
はい、
受賞したもしくはノミネートでしたっけ。
そうですね、
で、それ
赤ポーン
ですね、赤ポーンで、はい、その赤ポーンを、ロゴにプリントするためにはライセンス料をこの、年間ゲーム大賞選考委員会に払わないといけないと、
は
あ、でそれによって、賄っている、うん、運営されている賞ですよと、
はい、
だからすごく中立性が高いっていうことですよね。
はい、
あとはなんかどういうゲームが選考されるかっていうものに、基準に関しては、すごくマニアックなものとかは割と避けられる傾向にあって、
そうですね、
まあ何ですかね、こういい意味で万人受けしやすいものが選ばれる傾向にあるという。
そうですね、
そんなもんですね。
はい、
前回は確か2005年まで話しましたかね。
そうですね、2016年コードネームから始まり、はい、2005年のナイアガラ、
うんうんうんうん、
まで話したと思います。
はいはいはいはい。
でこの間に、
はいはい、
今年の2017年の大賞が決まりまして。
そうか、だから前回第1回話してた時にはまだ決まってなかったんだ。
そうです、もちろんもちろん
選考中でしたね、確かね。
そうです、
そんな感じ。うん、
で、
はい、
キングドミノが、
はい、来ましたね。2017年キングドミノ、
ブルーのカタラ、
うん、
フランス人ですね。
ブルーのカタラさんは初受賞ですかね。
でしょうね。
なんかどうなんだろう、僕もあんま詳しくは調べてないけど、そんなにあれですよね、この賞のなんていうか常連という感じでもないですよね。
あとなんかミスターなんちゃらっていうゲームをね、ごめんなさい、ね、
ミスター
味っ子、違う違う、ブルーのカタラさんの作品ね、
うん、
あ、詳しくないです。つまり僕は詳しくない
、うん、これちょっと紹介しとってなんですけど、僕もあんまりキングドミノについては詳しくなくて、
1回だけ、
そうですね、T 斎藤さんが持ってこられて遊ばせてもらったことがあって、でもやっぱりその対象ゲームにふさわしい感じでしたよね。なんか
覚えてない
んです。覚えてないですか。なんかでもやっぱりそのレビューとかいろんなツイッターとかのあれで見た感じでも、なんて言うんだろう、結構そのうーん、初めてゲームとか遊ぶ方に遊ばせたら、
うん、
ハマってずっと遊んでたみたいな。
ノミネートの3つノミネートされてて、
うんうん、
このキングドミノとエルドラドと、はいはい、もう1個なんだっけ、
エグジットですかね多分。あ違うか、あれは違うのか、
あれはエキスパートの方
なんか、もう1個はね忘れました。なん
かあああれだ、マジックメイズ、
あああれか、
3つあって、
あ、はいはいはい、
で例 の, テーブルゲームズインザワールドさんの、
はいはいはい、
アンケートで圧倒的にキングドミノでしたよ。やっぱり大賞を取るのは誰でしょうみたいな、
取るだろうでね。
そうそうそう、
なんかねあれなんですよ、こう結構周りの人とかと話してると、
はは、
個人的な感情ではエルドラド取ってほしいなーみたいな、
まあ、
やっぱその国津屋博士ファンが結構いるんで、
国津屋ファンはそう思
ってうーんいるんですけど、まあやっぱなんだかんだでですね、
マジックメイズはちょっとパーティー寄りすぎるのかなみたいな。
うん、あれ結構尖ったゲームですよね、割とね、攻めてる、
あ、尖ってるかな、
システムは尖ってるでしょ
う、システムはそうか、
今までなかった感じだし、
マジックメイズはでも間口広いんじゃないかなと思うんだけど、
そうですね、まあパーティーゲームよりではあるんだろうけど、なんかその
喋っちゃダメっていう、
普遍的なこう今まであった安心感のあるゲームとはまたちょっと違う、
そうだね、確かにハマる人最初は不安かもね、
気がしますよね。うん、まあでもなんかあれですよね、タイル配置系というか。
あ、キングドミノ。
そうそうそう、キングドミノ。なんですかね、なんかあの順番にそのタイルが並べられて、でそれをなんか順番に取っていくんだけど、そこにこうジレンマがあるみたいな、なんかそういうゲームですよね。
だったような気がします。
まあ2人ともちょっといまいち詳しくないので、
ごめんなさい、
ね、これに関してはそんなもんで、
キングドミノよりマジックベースの話しようとしてたぐらいだから、
ただあの個人的にちょっと楽しみにしてるのは、この秋にあのクイーンドミノっていうのが出るんですよ ね。でそれがなんかよりもう少しそのゲーマー向けになってて、箱もなんかでっかくなっちゃったみたいなものらしいんですけど、ちょっとそっちがもしかしたら自分は欲しくなるかなとか思ったりはしてるんですけど、
しかもなんか一緒に遊べるみたいな、
なんかむしろだから全然別って聞きましたけどね。
違うの、
合わせて遊べるのかな、なんか
ロイヤルウェディングみたいな。
ああ、
田中さん見た見た見た、
あれだから混ぜて遊ぶってことなんですかね。
そうじゃないの、
キングとクイーンがほにゃららしてみたいな、そういうあれですよね。ああ、そういうやつね。
はい、
うん、いやまあだからちょっと今後またあの何回か遊んでみたいですね。うちにないけど、
あの、うん、だから斉藤さんが1回持ってきてそれっきりだから、
うん、そうですね。
まあまあ斉藤さんも他にやりたいやつがいっぱいあるから、
確かに
我々斉藤さん頼りっていうのもどうか
ちょっとキングドミノはまあそのうち差し入れようかなとも思ってますので、まあ、はい、じゃあもう早速ですけど行きましょうよ。
2004年からですかね、
俺たちのドイツ年間ゲーム大賞バックトゥーザフューチャーあれですよ、デロリアン の 年代をね、
あ、
今日は何年に合わせるんだいマイケル、
どっか、あなたがどっかなんだ
あ、マーティ
ーマーティーだよ、マーティーは役者ドクっていうのかと思った普通大体、まあいいや
今日は何年に合わせるんだいマーティーいやこれ好きだろうなと思ってほら早く決めろよマーティ
ーじゃあ2004年で
じゃあ行きましょう、2004年にバックトゥーザフューチャーイエーイ
全然そっちも乗ってないじゃん
あ、じゃあ着きました、今2004年です
ドゥーラーバーン、キーとかなぎ倒してドーン、
キードーン。
でも2004年って意外とそんな過去でもないっていう、
今ちょうど、うん、はい、着きました、あのテレビでやってます、うん、今年の受賞作は
ドゥルルルル
じゃーん、チケットトゥーライド。これってあれですよね、要するにあの最初のやつってことですよね、アメリカ。
そうでし
ょう、多分そうでしょうね。あとヨーロッパとか、そのじゃあまずチケットトゥーライドがどんなゲームかというところから。
そうですね、もうみんな知ってると思います。
はい、まあ有名なゲームなんでさらっとご紹介しましょう。
はい、
まあ、まずじゃあそのなんかいろんなバージョンが出てるゲームなんですけど、
は
あ、アラン・ムーンさんの作による、
はい、
旅行ゲーム。
そうですね、
っていう呼ばれ方をしたりしますけど、なんかまあやることはそのそれぞれが鉄道会社の社長になってって感じですかね、
うん、
こう線路を引いていくんですよね。
そうですね、
うん、で、なんかいっぱい線路を引いて、うん、そうですね、なんかまあその線路を引くことでも点が入ったりするし、
うん、
目的地カードみたいなのをもらって、
うん、
サンフランシスコからニューヨークとかを、
うん、
ゲーム終了までにうまくつないでいればそれでボーナスが入ったりするみたいな、
うん、
まあ、すごく分かりやすい、うん、ルートつなぎゲーっていうんですかね。
そうですね、う
ん、なんかそんな感じのゲームです、
うん、
そうですね、これはでもどうですか、まあ、遊んだことありますよね。
ありますね、
うん、
これは楽しいですね、
うん、僕もね実はそのさっきいろんなバージョンがあるって言ったんですけど、
うん、
何やったことあるかな、ヨーロッパは多分1回やったことがあって、あとメルクリン、
へ
ー、なんかドイツのものなんですけど、
うん、
なんか
縮尺が全然違う。
そうそうそう、で、あ、だからそうなんですよ、メルクリンになるとあのドイツ国内って感じなんですかね、のでもそれ用のマップにちゃんとなってて、
あ、まあそうでしょうね、
うん、いやでね、そのやっぱりやるたびに結構あのプレイ感が全然違うんですけど、
あ、
まあ、今日はでもこのアメリカについて軽く思い出などを話しましょうか。
そうですね、
うん、どうしました
いやなんかどうですかと思って、いやなんかもうこれだからあれですよ、うん、本当に先ほど対象になるやつはそんな尖ってない間口の広いというか、
うんうん、
みんなに好かれるようなっていう まさにそういうゲームじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、うん、チケライはね、うん、だからチケライ、
指さしてるところ
全然違うところ指さしてますね
、はい、チケライは
チケライは、うん、ですね、それこそこの間割と初めてゲーム遊ぶぐらいの方たちがその団体で来られた時に、
うんうんうん、
そうですね、まあ、一人は遊んだことあるよって方で、
は
あ
は
あ、で、やっぱそこでチケットトゥライドお出しして、
そうですね、
そしたらやっぱりそのもう一回次来た時に、
うんうんうん、
チケライやるどうするみたいな、まあ、結局その日はやらなかったみたいですけど、
あ、
なんかやっぱりその一回遊ぶともう一回遊びたくなる、
うん、
なんか結構そうですね、なんかルールがシンプルとはいえ、
うん、
初めてゲームを遊ぶ人にとっては、
うん、
それなりにルールのその飲み込まないといけないことはいろいろあるんですよ、
うんうんうん、
でもやっぱりこの対象ゲームっていうのは、
うん、
なんかそのだいたい遊ぶのに1時間弱ぐらいですかね、1時間ぐらいかかると思うんですけど、
うんうん
うん、遊んでるうちにもうやっぱりだんだんのめり込んでいくというか、
うん、
その面白さがやっぱ分かりやすいんだろうなと思って、
うん、そうだね、
うん、だからそのやっぱ次もう一回やろうっていう話になりやすいのかなとは思いましたね。
うん、なんだろうな、だから道をつなげる楽しみもあるし、
うんうんうん、
でなんかほら場所によっては1本しかつなげないところとかあるじゃない、
はいはいはいはい、
だからそこを先に他人に取られたら、
うんうん、
遠回りになっちゃうみたいな、
そうですね、
そのドキドキ感、
なんかだからそのまだ我慢できるのかみたいなのもありますよね。そうそうそう、早取りがあるから、
そうですね、カードを取ってカードを貯めるのか、うん、だからカードを取るか、
うん、
線路を結ぶかってどっちかしかできないから一旦では、
はいはいはいはい、
先にもう我慢せずにやっちゃった方がいいのか、それともまだ貯めた方がいいのか、うん、このジレンマね。
そうですね、
やっぱりジレンマ。
割とゲーム的には、
うん、
まあよく言われるのはその、
うん、
1本の路線っていうその短い路線、うん、1とか2のそれを、何本も何本も細切れで引くより、
うん、
6とかでしたかね、最大は。
最大が6
ですよね。その一気に6本電車が必要な、
うん、
まあ、結局その6本の電車の路線をつなぐには同じ色のカードが6枚いるって結構大変なんですけど、そうそう、一気に貯めてその6枚同じ色をバーって出した方が得点効率が圧倒的にいいんですよね、
うんうんうん、
だから基本的にはやっぱ長い路線を一気にドカが強いんだけど、
うん、
さっき言ってたみたいに、
うん、
なんかちょこちょこちょこちょこ引く人とかがいたら、
うん、
その焦るわけですよね。
そうそうそうそう、
あれ俺のなんかその6本のとこも引きたいけど、
うん、
ちょっと待って待って待って、そこ引いたら俺のニューヨークに行けなくなるけどみたいななんかそういうところが悩ましくてですね、
うん、
で結構なんかあれですよね、うん、割と旅行してる気分になれますよね、
うんうんうん、
なんかその東海岸から西海岸までをちゃんと結べたら、
うん、
うわーなんかアメリカ横断しちゃったみたいな、
うん、有名な都市の名前はもちろん知ってるけど意外とね、うん、何これみたいなやつも結構あった
それでよく見間違えるみたいなね、
そうそうそう、目的地間違える問題はだいぶ痛い
やん、おやーみたいな
あとなんだっけ、黄色とオレンジだったっけ、
あー似てるんですよね、オレンジと赤かな、
オレンジと赤が似てる、うん、マークで見極めてください。
そうですね、これだからバージョンにもよるんですけど、うちにあるその10周年記念版ってやつが、
うん、
すごいカードの出来とかもいいんだけど、
うん、
だから色が似てるんですよね、オレンジのカードと赤いカードが、
うん
うん、なんかそういうところでなんかオレンジ5枚とか言ってるけどそれ1枚赤じゃないですかみたいな、そういうのが出たりとかね、
うん、
でもやっぱなんか楽しいですよね、チケライは、
うん、
なんかやっぱりあれなんですよ、程よく楽しいっていう感じですかね、
うんうん、もうなんかそう長生きする、もうとりあえず10年経ってるわけだから長生きも当然してるし、
うん、
で今後ももう定番としてずっと残っていくだろうなみたいな、
うんうんうん、そうですね、だからこれ個人的なことで言うとなんかですね、いろんなバージョンが出てるじゃないですか、
うん、
で今度も新しいなんか、なんだったかな、ドイツが出るんだったかな、とかなんかいろいろ出てるんですけど、
うん、
なんか個人的にはこのチケットトゥライドっていうゲームも この基本でもう10年20年遊べるんじゃないかなっていう気がしてて、
はいはい、そうそう思う。
そうなんですよね、やっぱそういう普遍的な面白さがありますよね。
大田さんこれ思ったんですけど、はい、チケライで一歩いけるんじゃないですか、ドミニオンみたいに。
今度またやりましょうじゃん、チケライの回ね。
ほらやるんじゃん結局。あ、こんなペースだったっけ。いや全然いいんだよ、
はいはい、
今日この回で何本喋っても全然いいから。
そうですね、
チケライとあと1本だけでもいいけど、
全部いけるとこまでいきましょう。
そうそうそう、何本でもいいから全然いいんだけど、結局チケライで1本いけるじゃん、はい、みたいなね。
いや面白いですね。でもなんかもうちょっとその、マップを読み解いてみたりとか、目的カードを詳しく見てみたりとか、うん、まだまだね、読める、あの読み解けることあると思うんですよ。
そうです、ね、
でちょっとチケライ好きな人とか呼んで話してもいいし。
そうですね、う
ん、まあ今日はじゃあチケライこんぐらいにしておきますか。
そうですね、チケライこんぐらい、
はい、じゃあチケライこんぐらい、
イエーイ、また来週。いや来週かどうか分からない、
はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、
じゃあ、次は何年にセットするんだい。
ま
あ、
覚えてたなそれ。それ忘れてたの。2003年ですね、
行きましょう、はい、ドルルガシャーン。じゃあ着きました、
はい、
2003年、アルハンブラ、
イエーイ。
温度が低いですね。
うん、
なぜなら
やってないから。そこにある。
これでもね、一回やってみてください。またやってから話したいんですけど、うん、じゃあ少しだけイントロをね、おっと喋っちゃった、
まあ、いい、あれを聞いてない人がいるかもしれないんで。イントロっていう概念があるんですよね。
そうですね、
インストの前の、
ま、ちょっと詳しく話しましょう、はい。まあ、とにかくアルハンブラってどんなゲームかっていうことなんですけど、
はい、
そうですね、なんかフレーバーとしては、うん、トルコとかあの辺なのかな、なんか中東ですかね、うん、いわゆる玉ねぎ頭の、宮殿を建てることで有名なあの辺です。で、アルハンブラ宮殿っていう、まあ、その宮殿を建てましょう。で、各プレイヤーはなんかその大工さんなのかなんかよく分かんないですけど、それぞれが依頼されるんですよ、いい宮殿建ててねみたいな、
うん、
で、建てていくんですけど、まずじゃあどういうゲームかっていうと、
うん、
そうですね、お買い物ゲームです。
そうなんだ。
で、タイル配置ゲームでもあります。
あ、
そして、あ、そうですね、多数派マジョリティ、
ほう、
多数派が点数を取れるゲームでもある、
はい、へ、
その全ての要素が、無理なく組み合わさって、そしてスマートに完成されているっていうゲームなんですよ。
へ、
もうどの要素も面白いし、どの要素も無理なく組み合わさってる、
うん、
最終的にはだからその自分の前に、
うん、
各々が自分の宮殿を建てていくんで、
うん、
タイルを並べていくんですよね、
うん、
でここでちゃんとつながるように並べんといかんとか、
うん、
塀があるんですけど、宮殿の塀ですね、
うん、
その塀がうまくちゃんとつながった方がいいんですよ。
うん、
なんかそういう意味でちゃんとタイル配置の面白さもある、
うんうん、
でそのタイルを買うためにはお買い物をするんですけど、
うん、
お金がですね4色あって、
うん、
でその種類ごとに買えるタイルっていうのがね、その時々で決まってるんですよ。
うん、
黄色のお金だったら今これが売りに出てるよとか、
うん、
でそういうその、必要なお金を集めていくっていう部分だったりとか、
うん、
で、まあ、欲しいタイルを買い集めていく、
うん、
で最終的に、ラウンドが終わるごとに、
うん、
自分のその、宮殿に並んでる、
うん、
その宮殿タイルの色もあるんですよ、
うん、
でなんか例えばその赤のタイルを一番持ってる人に何点、
うん、
赤の2位が何点、
うん、
だからやっぱりそのぶっちぎりで2位が1個なのに、その色を8個とか集めるのは無駄なんですよね、
うんうん、
だそういう意味でこう競り合いというか、
うん
う
ん、
そういう要素もあるし、やっぱ優等生ですよね。すごいよくできてます、
うん、
アルハンブラ。
ちなみにデザイナーさんは
デュルク・ヘンです。
有名な方なんですか。
まあ、有名ですよ。なんか近年はちょっとあれなのかな、少しカサップというかあんまり作ってない、ローゼン・ケイニヒの人です。
ああはいはい、うん、つい最近やりました。
そうですそうです。あと有名なので言うと将軍とかですね。
うーん、
なんかよく聞くのは女性人気が高いっていう、
へ
ー、ローゼン・ケイニヒとかまさにそうなんですけど、アルハンブラも割とそうで、そのなんか前向きな楽しみがあるというか、
うん、
ぶつかり合うゲームじゃないことが結構多いんですよ。
うん、
うん、で、アルハンブラのじゃあ魅力ポイント一つだけ、
うん、
ですね、T 斎藤さんの名台詞で、うん、俺って天才っていうのがあるんですけど、
あ、
知ってます？
知ってます、
はい、いやあれはもともとインジーニアスっていうその頭脳絶好調っていうゲームから始まったんですけど、
はい、
僕の記憶によると、はい、あれが初めて別のゲームで使われたのがこのアルハンブラだったと思います。
そうなんですか。
まあ、じゃあ少しご説明していいですか。
はい、
T 斎藤さんっていうあのプロのライターの方がいてです、
ね、そっから、
はい、でその方が、はい、あの国津屋博士の頭脳絶好調というゲームを遊ぶときに、
はい、
あのゲームなんかその、うまくある要素を完成させると、うん、なんか俺って天才みたいなことを叫んで、うん、なんかもう一手番できるみたいな、そういうのが確かあるんですよね。
そうです、そうです。
でなんかその何かをうまいこと完成したときにそのセリフを言うっていうのを、うん、T 斎藤さんが思いついて、
うん、
で、それ以降ですね、このサニーバードで僕もそれが気に入ったんで、
うん、
なんかピタリ賞が出たときとか、
うーん、
もう一手番取れるようになった
とか、俺その時だけだと思ってた。
いやなんかそういういろんな、
へ、
例えばほらコンプレットっていうゲームがあるじゃないですか、
はい、
あれでうまくその連番を作れてもう一手番取れた時とか、
そうそう、
なんかそういう時に、
うん、
とにかくいろんなゲームで使おうと思って、
もう一手番の時だけかと思
うみたいな、うんうん、で俺って天才やったぜ完成したみたいな意味で使ってるんですけど、
うん、
この記念すべき頭脳絶好調以外で使われた初めての例がこのアルハンブラだったんですよ。
へ、
はい、まあ、これだから外の人から見るとふんそれでっていう話なんですけどでもこのアルハンブラで何でそれが使われるかっていうと、
うん、
お買い物をさっきするって言ってたじゃないですか、
うん、
あれをお値段が8のタイルを、
うん、
9とかでお釣りが出ないんですよ、買っても10とかで、
うん、
で、まあ、それで買うことももちろんできるんですけど、
うん、
ぴったり8で買うと、
うん、
その手番もう1アクションできるんですよ。
あ、
俺って天才で、またさらに天才みたいな感じ でこれがですね非常に楽しいんですよ、
うん、
やった、そのピタリで変えた、またピタリで変えたみたいな、
うんうんうん、
で基本的にやっぱそれをやった方が強いっていう感じですね、
うんうん、
はい、これが僕のアルハンブラ押し押しポイントです。
なるほどね、
うん、まあなぜ一回やってみてください。これ本当外れはないゲームなんで、
はい、
うん、もっともっとね回っていいと思ってるんですよね、
うんうん、
ちょっと見た目が重そうに見えるんですよね、箱がでかいから。
そうですね、なんか高さが微妙ない高さですよね。
あれクイーンの大箱ってやつで、
はいはいはい、
まあなんかねあるんですよ、悪名高い、こんなにいらんだろうという、うん、でも遊んだら1時間ぐらいのゲームなんで、それこそチケライと大して変わらないです。
へ、
個人的にはチケライより楽ちんなゲームだと思いますけどね、
うん、
なんとなく。はい、まあアルハンブラでした。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次何年に行くんだい、マーティ
ー。2002年のビラパレッティって、あ、やったことないけど、
やったことはありますけど。
あります、
うん、
超有名なやつですよね。
あれですね、ガラガラ崩れる積み木ゲ
ー、うん、
これでもね、まあ、そんな詳しく話すことはあんまないんですけど、うん、バランスゲーって結構ほら子供向けのライトなっていう印象あるでしょ、
はい、
このビラパレッティはちょっとすごいなと思ったのは、
なんですか、
意外とされたことない方もいるかもしれないんですけど、
はい、
ですね、なんかね交渉みたいなのがあるんですよ。ここで、
うん、
なんかそのバランスを崩さずに、
うん、
できると思うなら、
うん、
なんかそのチャレンジする できないと思うなら、
うん、
それをなんか投げかけるんですよ。
へ、
これは俺が見るにもう限界じゃみたいな、う
ん、
でもうあと1本取ったら崩れるよヒヒヒみたいな感じで、提案して、
うん、
でそれに対して他の人たちがいやそれは間違っているっつってチャレンジして取れたらなんか美味しいみたいな、
うん、
なんかそのギリギリを見極めるっていうところで、なんかちょっとそういう交渉じゃないけど、うん、チャレンジみたいな要素があったりして、
へー、面白そう。
そうそう、案外深いんですよ。今度やってみましょう。やってからもうちょっと話すことありそうな気もするんで。
ここにあるの？
斎藤さんのやつを預かってます。
あ、
斎藤さん忘れてんじゃないですかね。
忘れてんでしょうね。
もう2年ぐらい経ってる気がするけどまあまあいい
や、あるんだ、やりましょう。
一応あります。今度出していきます、はい、ミラファレッティでした。
はい、
じゃあマーティー次は何年に行くんだい。
2001年に決まってるだろう、ドック。
いやー、しょうがないなこの癒しんぼめじゃあ行くぞ、2001年ドゥルルルルガショーン
音が毎回違う。
ガラガラガショーンゴンゴンゴンゴンゴン、
いっぱいぶつかって
ドカーン。ということで2001年、はい、せーの、カルカソンヌ。
しかも
はい、
時代だけじゃなくてフランスのカルカソンヌに来ちゃったよ。
そうだねマーティー カルカソンヌ地方はとてもなんかあ の, のんびりとした農村地帯なのかな。
あでもなんか最近ニュースであの闘牛に人が襲われた
結構血玉臭いですね。
びっくりした。
おいや、まあ、じゃあカルカソンヌ、はい、もうあの何回か話は出てるし、もう超有名なゲームですけど、はい、まあ、改めて言うと僕が初めてそのヨーロッパの風を感じた、うん、ユーロゲームのこの何でしょうね、こう誇り高い雰囲気というか、うん、これをなんか魅力を感じたゲームであると、うん、まあ、じゃあちょっとだけ紹介しておきましょうか、
うん、
ゲーム的なものを、
うん、
まあ、タイル配置ゲームの、まあ、王様というかですね、
うん
うん、一番有名なものだと思います、
うん、
スタートの街というのがありまして、うん、1枚のタイルですね、そこにこうつなげるように、まあ、あたかもこうパズルのような、
うん、
道とか街とかを、形がちゃんと合うようにつなげていく、
うん、
で自分が置いたタイルにその自分の家来を、ね、置くことで所有権を主張できて、
うん、
でそれを大きくすればするほど点数が入ると、
うん、
でやっぱなんかあのパズル的な楽しさもあるし、
うん、
なんかねこう遊んでいくと、いろんな要素があるんですよね、うん、これを街をもっと広げるチャレンジをするのか、
うん、
こじんまりとこう終わらせた方がいいのか、
うん、
とか、多人数プレイだとこの人との相乗りがあったりとか、
そうね、
うん、で、まあ、あと一つもう一つの要素としては、
うん、
あの2人専用で遊ぶ場合には非常に競技性が高いっていう、
うん、
あのまあ、有名な話ですけど世界大会が開かれてましてね、うん、あの2人になるとグッと運の要素がその抑えられるというか、
うん、
非常に競技的になるんですよね、
うん
うん、で、何年か前にねあの日本のねすごい若い青年が優勝してましたよ、世界大会で、
うん、すげえ、
そうそうそう、だからまあそういう意味で日本人にも割とこうなんかねあの無視できないゲームなのかな、まあ、誰も無視してないですけど、うん、と思います。
はい
はい、どうですか、なんかやったことありますよね。
もちろんもちろん、
う
ん、
いや意外とねどうなのかなと思って、
はい、
うん、
いやだからカタンの次に有名なやつですよね。
だからイメージ的にはそんな感じですね、
僕のイメージでは、
うんうん、
はい、
なんか
ただ、
うんうん、
ど
う
ですか、なんか知名度の割には回ってないイメージありますね。
そうなんですよね、
うん、
でなんだろうな、結構やっぱり言うのはその2人プレイの、
うん、
その突き詰めた感じっていうのを分かってくると、
うんうん、
なんかそのそこからすごく奥があるんだみたいな、
うん
うん、だからそれが分かるようになるとギュッと面白くなるらしいんですけど、
うん、
ただ個人的なことで言うとこれあの多人数のワイワイプレイが意外と好きです。
あ、
なんか3人とか4人とかで、うん、これ相乗っちゃおうぜとかこう、うん、ウィンウィンでしょうがみたいな
確かに確かに、
うん、そういうのが割と好きで、うん、だからこのゲームのいいとこってだからそういうそのいろんな両極端というかそのいろんな楽しみ方ができるっていうところだと思うんですよね、
うん、
どうしましたこの箱横のおじさんに見とれて。
いやあのほらカタンの、うん、あのクラウス・トイバーさんは、うん、まあ割と知ってると思うんですけど、
うんうん、
じゃあカルカソンヌ作った人の名前言えますかって言ったら
それなんですよ、
ね、
あるあるでね、
うん、
もはや、ね、見ても読めないクラウス・ユルゲンでしたっけ、
うん、
ユーゲン・ウェルデー。
いやしかも同じたまたまだけど同じクラウスさんなんですよね。
あ確かに、
うん、まあまあまあ
うん
でなんかねこれ何ですか拡張。
あこの箱はあの拡張塔ってやつで、
はあはあ、
塔出してねえな、まあなんか便利なんでこの塔の箱に大量も入れちゃってるんですけど
このその箱の横にそのご本人の写真が載ってるんですよね。
うんでねあのこっちにね奥さんかなみたいな名前を一緒。
いやイラストレーション
、それはそうです。イラストレーターなんだこの人。
ドリス・マテウスさんですよこの人。
ああ例のね、
はいはい、
はいはいはいはい、
うん、ドリス・フランクのドリス・マテウスさんですよ、
うん、まあ、ウォーリーを探せのちょっと似てる
まあまあ
うんうん、
あのね同じタイル配置芸でねあのポンペイの滅亡は確かこの人だったと思いますよ。
え作者はは
いはいデザイナーさん。
へ
ー僕はあの
アートワークじゃなくて、
うん、あの人あのゲームポンペイめっちゃ苦手なんですけど。
へーそうなの。
斉藤さんちで1回だけやったことあるんですけど。
へー
まあまあまあ
うんうん、
まあ、カルカソンヌね、素敵なゲームですよね。
うん、あ、そう、まあ、確かになんかその作者の名前言えないあるあるみたいなのありますね。
意外に
こんなに有名なのにね。
そうそう、
なんか割とそうなんですよね、カルカソンヌの次に有名なゲームっていうのが出てこないんですよね。
そうそうそう、まあ、ポンペイ、
まあ、一方やっぱそのトイバーさんとかは結構いろいろ出してるんでね、その原作を。そうですね、まあ、そういうとこでしょうね。
うんう
ん、どうします、あと1年ぐらい行ってみるかい、マーティー。
行ってみようよ、ドク。
じゃあ最後に軽く、あ、どうします、99年に行きますか。
そうですね。
じゃあ最後に、はい、2000年の当列は飛ばして、
はい、
1999年にセットしたよ。ちょっとなんかバックトゥーザフューチャーっぽくなってきましたね、1900って言い出すと。
そうですね。
じゃあ行くよ、ポチッ
ドバ
ーズキャー。はい、着きました。
はい。うわー、なんだこの怖い顔は。
ちょうど怖い顔のゲームが受賞しているとこですね。
そうですね。
はい、じゃあいきますよ、せーの、ティカール
だからドラえもんか。
はい、まあティカールですけど、どうですか、最近やったんでしょ。
そう、最近斉藤さん家でやりました。
うん、
斉藤さん家にあるやつが新版の方で、
うんうんうん、
あのティカールの、ティカールが なんかどっかの遺跡なんですよ、ティカール、
はいはいはいはい、
ティカール遺跡みたいな、
うんうん、
でなんかだから遺跡の調査発掘をしてて、
うんうんうん、
でなんかその塔みたいな感じで遺跡をどんどん積んでいくことができるんですよ、
はいはいはい、上
にね、それで、うん
うん、
それを高く積んだら、より高く積んだら、点数が高いですよと、
はいはい、
それが元々のやつはただのタイルだったんですよ、だからタイルを積んでいくみたいな、
うんうん、
でその新版が、あのコンポーネントが石みたいなやつ、
めちゃいいですよね、
うん、超かっこいいの、うん、あれで、そんなもんだって積むじゃないですか、
うん、
でしかもなんか高ければ高いほど数が少なくなってくるんですよね、
うん、
だから早い者勝ち、一番大きいのは8だったかな、はいはい、8はもう1個しかないですよと、
うん、
ゲーム中これ誰か1人しか立てることができません、
はいはいはいはい、
そんなもん狙うじゃないですか、
うん、
狙いましたよ、立てられましたよ、
うん、
でも負けた。
あ、
いや、その得点の方法が、ごめんなさい、僕あんまり細かく説明できないですけど、得点の方法が、なんか毎ラウンド点数が入っていくんですよ、
そうですね、
みんなに、
うんうん、
で、あの独占する場合は独占するっていうこともできるんですけど、
うん、
なんかね、コンポーネントなんだっけ、コマをね、あのミプルをその塔の一番上に置いたらポイント使ってね、
ま
あ、独占っていうのもあるんですよ、
はいはいはい、
それ以降は自分にしかこの点数は入らないよみたいな、
うん、
そんなのもあるんですけど、だからこのね、コンポーネントが、石のコンポーネントが素敵なこの塔に重きを置くのかなと思いきや、実はもう一個財宝みたいなのがあるんですよ、アーティファクトっていうんですか、なんかそれでも点数が入って、
はいはいはいはい、
っていうかどっちかっていうとそっちの方が点数でかくて、
へえ、そうなんだ、
なんかいろんな種類、たくさん種類あるんだけど、一種類のアーティファクトをなんか複数個、うんうん、2枚とか3枚とか集めたらいいですよ、はいはいはい、みたいな、それでもう斎藤さんにめっちゃ差つけられて、
へ
え、負けちゃったんですけど、
うん、
いや面白いですよ、なんか斉藤、うんうん、平さんやったことあります？
一回やったことがあります。
ああ、あるんだ、うん、
でそれは9番だったんですよ、まだ、
はいはいはい、
うん、
どう
です か？で、結構ね、なんか難しいゲームっていうイメージがあるんですけど、
うん、
なんかですね、なんかすげえ時間かかるみたいな、ただあれなんか実はファミリーゲームなんだなって思いました、なんかその、うん、ちゃんと分かれば、
そうそう、斉藤さんもおっしゃってましたが、
うんうん、
だから世間の評価が長くて重くて時間がかかって、
うん、
まあ、ほぼ今言った3つほぼ同じみたいな。
あれなんですよね、アクションポイント制なんで、
そう、
その与えられたアクションポイントを、
そう、
2ポイントは移動に割り振ってとか、
そうい
うやつだから、結構そのダウンタイムがかかっちゃうみたいなイメージなんだけど、
そう、
なんでしょうね、でもなんかやると結構楽しいんですよね、
そう、
その探検してる感じもあるし、
うん、タイルめくってね、
うんうん、
これをどこに配置するかとか、
わ、うん、かります、
あのコンポーネントがだから吸盤もあのミープルとかテントの木駒とかは変わらない、変わらないっていうか、
まあなんかミープルはありました
けど、テントの形
でした、なんかでもやっぱね、新版はものすごく豪華でしたね、
なんかだからやっぱ可愛らしい、
うんうんうんうん、
テントがここにテントを建てたら、こっから今度からこっから探検隊出せるよ、うんうん、みたいな、
そうですね、
あ、面白い
ね、そうだから、まあ、これはもっとやらないと、まだまだやらないとというゲームですよね、
そうですね、
うん、まあ、持ってないんですけどね
時間がいっぱいあるときにね、
そうですね、
まあ、いや、慣れた人だったらサクサクいけるんだろうけどね、
うんうんうん、
まあまあだから時間じゃないっていう
ねそうですね、うんうん、だからやっぱりねこの、じゃあ今日はこのティカルまででいいですか。
はい、
なんかやっぱりその今日話したやつとか特になんかね僕の思う、はい、この言い方だから正しいかどうか分かりませんけど、
は
あ、僕の中での、うん、なんかボードゲーム第一次黄金時代みたいなイメージがあるんですよ。
おお、なるほど。
そうですね、だからそれこそ最初に言ったチケライもそうだし、
うん、
アルハンブラ、カルカソンヌ、
うん、
そしてティカル、トーレスとかこの辺のタイトルが持つなんかその普遍的な魅力とでですね、うん、全てに共通して言えるのは、
うん、
今でも人気があるんですよ結構。
あ、そうですね。
そうでしょ。そうで、割と今でも新版が出続けてたりとか、
うん、
なんかねこれよりちょっと古くなると少しその懐かしのみたいな感じになってくるんですけど、
うん、
この今日話したこの年代っていうのはなんかわりかしその黄金時代と呼んで差し支えないんじゃないかなって気がするんですよ、
うんうんうん、
ここからぐぐっとこう伸びていったみたいな、
うんうん、
うん、なんかそんな気がします。なんか今日紹介したゲームは全てやっぱなんか夢中だなと、
うんうんうん、熱いですね。
そうですね、うんうん、まあなんかそんな感じです、
うん、
大丈夫ですか。
はい、じゃあ大丈夫です。
今日はドイツ年間ゲーム大賞について語ろうの回、
うん、
ボリューム
2。
じゃあ現代に帰ろうかマーティ
ー。おう、2019年に。
2017じゃないです
か。いやなんかここでちょっと不思議感をね、
あ、
こいつら未来人だったんだみたいな。
あ、なるほど。
不思議感を与えようと思ったんです
けど、ネタバレしちゃった。じゃあ2019年に帰りましょう。
はい、
じゃあ帰るぞ。
おお、
ピュンピュンピュンピュン。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ホットゲーム今ヘッド、
フォー、
イエーイ。おしゃさに
今日は退屈させないでね。
いつもと違うね。
何それで口説いてるつもりなの。
君は今日も綺麗だ。
ここおごりなのということで
何これ何ですか。
やっぱりあれじゃないですか、この人生の中にはこういうシーンがつきもの。
バックトゥーザフューチャーのタイムスリップをミスったんですか。時空の狭間に行っちゃった。
ちょっとまあ飲み込まれたかもしれないですけど、はい、はい、じゃあご紹介しましょう。
はい、
今日ご紹介するゲームは、
はい、
レディーファースト、
イエーイ、
イエーイ。ということで、
はい、
冒頭の会話の応酬、
はい、
あれはですね、このゲームの、
うん、
重要な一部でございます。
はい、
はい、ですね、まあ、その先ほどのような、男性と女性の、駆け引きというかね、
うん、
まあ、さっきの例だと最後多分振られたんだと思います。
そうですね、
ここおごりなのってことで、うん、なんだもうお金目当てかよ、しょうがねえなみたいな、
うん、
で、まあ、そういうその男性が女性を口説くというシーンがあると思うんですけど、
うん、
それをゲーム化しましたという、
うん、
これは新作ですね。確か2016年発表だったと思います。ですね、2人専用の、カードゲームですね。
はい、
3分で終わるという、
うん、
はい、まあ、そういうゲームです。ですね、2人専用ということで1人のプレイヤーは、男性プレイヤーになります。
うん、
でもう1人は女性プレイヤーになります。
うん、
でですね、このゲームすごいのが、うん、めちゃくちゃ不均等なゲームなんですよ。
うん、
まあ、後でちょっとルールはふんわり話しますけど、勝利条件がまずひどいです。
うん、
男性の勝利条件は、
うん、
ですね、ちょっとまあどういう仕組みかは後で言いますけど、
うん、
女性のボルテージを高めていく気持ちをね、
うん、
ある方法で高めていって、
うん、
で最終的に一番高いカードである12という数字のカード、
うん、
これにですね、分かったわあなたの勝ちよって書いてるんですけど、このカードを女性に出させることができたら男性の勝ちです。
はい、
で、
はい、
それ以外は全て女性の勝ちですこれ、だからなんていうか女性の勝つ条件がいっぱいあるんですよ。
うん、
カードが尽きて何もできなくなった時に12を出してなければ、なんていうか女性の勝ちだし、
あ、そうなんだ。
まあ、なんていうかそのもう積んでしまった、 出せなくなった時に12をまだ出してなければ女性の勝ちとか、まあ、男性が何もできなくなっても女性の勝ちだし、あの例えばですけど、これあのフレーバー的に言うと男性が一人で盛り上がっていって、あのいいじゃんいいじゃん今日とてもすごいいい夜だよね君は僕の宝物だよとか言って一人で盛り上がって、でそれに女性がついてこれない場合も女性の勝ち、とにかくあのもうこれだから世知辛いというかあこの世の真理ですねと思うんですけど、まあ、基本女性が強いと、はい、まあ、そういうゲームになってます、まあ、だから男性はこの細い糸である、女性に12を出させるっていうその1点だけを目指していくというゲームである。はい、これがですねあのなんか割とその男性と女性が口説き合うゲームって聞いたら、なんか楽しそうだけどバカゲーっぽいねっていう、正直僕も最初そういう感想を抱いたんですけど、なんかねネット上とかでこう見ててなんかどうやらこれ意外とすごいゲームだみたいな話を結構見て、で仕入れてみたんですよ、でやってみたら、これ砂川さんもやりましたね、これ結構すごいゲームなんですよ、じゃあそうですね、ルール的なところを少しご説明しておきましょう、っていうかルールすぐ終わるんでね、お互いが12枚とか11枚とかそれぐらいのカードを、山札として持ってますと、で最初は1枚も手札は持ってなくて、自分の番が来たら山札からカードを引くか出すかの2択になるんですよね、
はい、
でカードを、カードには数字が書いてるんですけど、女性だと1から12ですね、で男性だと、2から12になります、でまあ、おもむろにあのさっき言ってたようなあの、なんかもう歯がガタガタ言うようなセリフ、ずっと一緒にいたいんだだの君のことばかり考えてるだのっていうそのセリフが書いてます、でその下の方に、これがこのゲームの肝なんですけど、なんかですね数字の列が2列書いてあるんですよカードの下に、でこれはもう男性でも女性でも書いてるんですけど、これがですね、そうですね、例えばじゃあ男性が男性のカード6を場の中央に出しました、そしたらこの次に出すカードっていうのが制限されるというルールなんですよね、ですね、例えばじゃあ男性の6を出された場合はこの次に出せるのは、男性が連続で出すこともできます、この次に男性がもし出すなら、2か3か4か5か7を出さないといけない、もうちなみに同じ数字っていうのはないので6は当然出せない、で、ここから一気に8とか8から上の数字を出すこともできないと、1大きい数字までしか出せないんですね、で、じゃあ逆にこの男性の6が出てるときに女性は何を出せるかっていうと、ですね、この6よりも1低い5は出せます、で5じゃなければ、今度はですね、1から4までは出せなくて、で同じ数字である6も出せないんですよ、で7以上は出すことができる、なんかだからその反比例じゃないけど、男性が6のカードを出した時には男性は、それより1大きい数字かそれより小さい数字が出せる、女性はその数字より1小さい数字か、それよりでかい数字が出せる、でこれなんかその言葉にするとだから何っていう感じになるんですけど、これ遊ぶとこれがものすごくよくできてるんですよね、要するにどういうシステムかというと、女性は赤の12、まあ、女性のカード12を出したら負けなので、プレーの指針としては割とその低く抑えたい、クールにその気持ちを低く抑えたいという感じで遊んでいきます、で男性は逆にうまく女性と一緒にこう数字を高めていきたいって思ってるわけなんですけど、だから何でしょうね、その男性が6を出すことで女性はそれより低い数字が出しづらくなる、要するに上に引きずられていくんですね、で女性が今度、それに対応するカードを出したら、なんか一回高くなると低いところに行きづらくなってくるんですよね、だからそれをうまく使ってなんだろう、こう雰囲気的に言うと男性がこう女性の気を使いながら ちょっとずつ一緒に数字を高めていく必要があるっていう感じですかね。
そうですね。
うん、いやこれがだからそのこのなんかいわゆるカードの下に書いてる次に出せるカード制限のおかげで、なんか自然とフレーバーがゲーム化されてるんですよね。
うん、
うん、なんかそういう意味でなんかこう話せば話すほど難しいゲームに見えるんだけど、あのバカゲーっぽくもあるし、ものすごくそのよくできたゲームでもあるっていう、
うん、
なんか二面性があるっていうんですかね。
そうですね。
いやこれはねちょっとだからびっくりした、度肝を抜かれたというか、
うん、
あのなんか今ですね、なんだったかな、なんか日本 の, そのゲーム大賞の第二次選考かなんかをこう突破したらしいです、このゲーム。
へー、
うん、でなんかもしかしたら大賞、まあ、賞を取れるのかなみたいなとこまで来てるらしいんですけど、
うん、
うん、ちょっとこれは今注目のゲームなんじゃないかなと思って、
うん、
今日紹介させてもらいました、
うん、
どうですかレディーファースト。
今見たらね、
うんうん、
そのさっき6の時は1個下の5、あ男性6の時は女性は1個下の5しか出せないって言ってたじゃん、低くするためには。
はいはいはいはい。
でもね10までいっちゃうとね女性は2個下の8が出せる。
あ、だから上に行くと、
そうそう、
女性が下げやすく、
そうそう、11も8まで出せるから、
あれですね、これ女性の最後のあがきですね。
そうだから女性の8っていうのは結構、うん、まあ、ごめんなさい、もうこれかなり真剣というか、
うんうんうん、
戦略的な話、
はいはいはいはい、う
ん、だから聞いててこのゲーム分かんない人はつまんないかもしれないんですけど、
うんうんうん、
いやこれをねだからゆっくり考えるのも楽しいかなと思ってですね、
うん、こんなにシンプルな構成なのに、
うんうんうん、
でですね、もうだから昨日届いてから1ゲーム3分なんで、
うん、
どんぐらいやったかな、もう 10戦から20戦ぐらい多分合計で回ってると思うんですけど、
うんうんうん、
なんか割とこうやればやるほどまた違う戦略とか違う展開が出てきて、
うんうんうん、
いやこれはねなかなか深いゲーム。
そうですね、深いね、
うん、
深ゲーですね。
その砂川さんが言ってたその、戦略を話しちゃいますけどっていう、うんうん、その話したくなるんですよね。
なるなる。
結構だからなんかその数学的な要素があるんですよね。そうそうそう、なんかね、
うん、なんか理論的なね、うん、
でもその一方で、うん、この
なんかそうそうそう、
あなたの夢ばかり見るのとか
そうそうそう、
君は僕の宝物だよみたいな、
そうそうそう、
こういうのを、
はい、
もうルールブックに書いてるんですよ、
はい、
このセリフを言いながら出してくださいと。
そうそうそう。
でこれを、まあ、ルール上従いながらやっていくことで、
うん、
なんかね、あの旗から見てるとこのカードを出してるっていうのを知らなかったら、
うん、
こいつら何言ってんだみたいな感じになって、
はい、
あの単純にそれが楽しい。
そうそうそう。
うん、なんかそういうところもあるんで、
うん、
なんかよくバランス取ったなという感じですね、うん、
だから男性は通常上げていったらそのセリフも熱くなっていくから、
うんうん、
君を必ず守るよ、君は僕の宝物だ、ずっと一緒にいたいんだってガーって上がっていくんだけど、うん、
はいはいはい、
で女性がその時にカードを補充したら女性はセリフを言わない、うん、カードを出さないから。
これね昨日やった時はなんかそこでもうセリフを言いながらやってたんですよ。ちょっとトイレ行ってくるわみたいなこと言いながら、なんかそれも結構面白かったですよ。
そのセリフを言わない感じが、
うん、はいはい、
なんかこっちが熱いメールを送ってる時にメールが返ってこないみたいな、
あ、そういう見方もできますね。
そうそうそうそ
う、
面白いなと思って、
いつ帰ってくるんだろうみたいなね。
そうそう、あれさっきまで冷たくも、そうさっきまでは冷たくも返事は来たのに、
うんうんうん、
今回は返事すら来ないみたいな、
うんうん、だからどうなってんだみたいなね。
そうそう、ゲーム的には分かんないけど、
うん、
その自分の心情的には冷たいセリフでもいいからくれよみたいなわかります。
でも得てしてその返事が来ない時っていうのは女性がちょっと苦しんでたりとか、
そうそうそう、本来はね
この気持ちは何なのみたいな感じで高まってきてることもあるんで、
そうそうそう、しかも男性側もセリフ今までバンバン出しといた割にこっちもまた補充してセリフを出さないっていう、ね、いわゆる待ちの時間です。
そうですね、男女の間、
そう、
引き算じゃないけど、
そう、
距離を置いてみるみたいなね。
そう、男と女のラブゲームですよ。
これなかなか深いんですよねで、あと魅力としてお
っさん二人で喋ってるっていうね
昨日ちょっとその話に出てたのが、
はあ、
この女性の低いゾーンのセリフがもう超冷たいんですよ、
うん、
なんか、
うんうん、
退屈させないでよねとか、
うんうん、
それで口説いてるつもりなのとか、
うん、
で数字の4まで上がってきてやっと悪くないわねになるんです。
なるほど。
ここで中立ですよね、
うん、
まあ、でその 5になるともうドキドキし始めるんですけど、うん、で一番悲しいのが 女性の1のカードでゲームが終わってしまうとき、
う
ん
ね、
あのなんかドキドキしてるのぐらいまで行った後にうまく下げられて、うん、最後ここおごりなのでなんだよさっきまでの会話なんだったんだよみたいな感じで終わったりとかね。
そうですね。
いやでもこのツンとしてるやつが最後デレまで連れて行かれたらやっぱすごくこう満足感があるわけですよね。
まあいない人のこと言うのは心苦しいですけど、
はい、
どうですか、ヤクオさんはツンのところで
そう
M だから
あ
喜ぶんでしょうね。
逆にもう何度も負けて気持ちよくなってるそういうとこあるかもしれない。
ヤクオさんごめんなさい
いやでもこれ本当そのそういう意味でゲーム的にも見るとこがあるし、
そうですね、
このフレーバーとしてもすごく出しやすいゲーム、
そうですね、
面白いところもあるんで、
はい、
あの本当ちょっと今一押しの2人用ゲームなのかなと思います。
そうですね、
なんかバカゲーだと思ってこうバカにせずに一回やってみると結構目から鱗だと思うんで、
うん、
はい、あの時間もすぐあの終わりますんでぜひやってみてください。
しかもおかわりのやつが
そうね、これも面白いんですよ、
うん、
あの男性の方はもう一回遊びたいときに、
うん、
お願い、うん、夕食をおごるからもう一回っていうカードがあるんですね。
そうです。
で女性はただのお願いもう一回なんですよ。
そうなんですね。
この辺になんか気が利いてるんですよね。
そうですね。俺これ昨日出した、昨日って言ったけど、
はいはい、
出した時にすごい出す前にちょっと躊躇したもんね。俺本当に怒らないといけなかったので、ちょうど本当に女性とやったから
何食おごるんだろうみたいな。
う
ん、いやこれだから男性と女性でやるとまあそういう面白さもあるし、
それ
をちょっと逆にしてやってみたりしても結構
そうですそうです。全然いいと思います。
あの、あえて言うならこのゲーム、まあ、女性ももちろん面白いけど、うん、男性で勝つところが一番気持ちいいんで、
そうですね、交換すべきですね。
難易度がねやっぱ男性の方が高いんで、
うん、
それはもう先に言っていいと思うんですよ。
そうですね、
男性が勝つのは結構難しいですと、
うん、
でそれで勝てたらやっと俺は分かってきたっていう感じになると思うんで、
うん、
はい、おすすめです。
はい、
ということでレディーファーストでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ終わっていきますかね。
はい
はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました。またお会いいたしましょう、
はい、
お届けしたのは砂川と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。